元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、明日の24日の日曜日はサークルアップですね。
そうですね、うん、今年初のサークルアップですね。
初めて、はい、はい、どんなことをやりますか？
そうですね、ズームを使った気づきのシェアと、はい、参加者同士の交流を目的としたイベントです。
ですよね、はい、はい、
でグループトークとですね、ヒーリングで心身ともにも脱力してのんびり午後の憩いのひとときを楽しんでいただきたいと思います。
今回は日曜日のお昼なんですね。
そうなんです、うんうん、なるほど、ゆっくりのんびりですね。なるほど、はい、
お茶でも飲みながらと。
そうですね、うん、まったりと
なるほどなるほど、
はい、はい、それでですね、うん、ヒーリングコーナーではヒーリング瞑想を行います。はい、うん、はい、で一言でヒーリング瞑想と言いましても、気を感じやすい方となかなか感じにくいなっていう方がおられるんですよね。
いるでしょうね。男性は、はい、どっちかというとあんまり感じない人多いですよ。
そうなんですよ。
女性は割とね、
そうそうそう、感覚的な、うん、ね、タイプですので。
そうでしょうね、
ね、うんうん、はい、
じゃあ、ね、どうしたらいいんですか、男性は。
男性はどうしたらいいんでしょうか、うん、
はい
、はい、うん、そうですね、うん、はい、そういうね、なかなか感じにくいっていう方でも感覚の変化が実感しやすくなるように、うんうん、簡単な呼吸法をプラスしたヒーリング瞑想を行います。
呼吸法で感じやすくしていくと。
そうですね、ほうほう、はい、
なるほどね、うん、
はい、それでですね、うん、気を感じやすくなると百会共鳴瞑想にも良い影響が出てくると思います。
ですよね、それはそうだ、はい、うん、
でまだサークルアップに参加されたことがないという方もぜひお気軽にご参加いただけると嬉しいです。
はい、
はい、
では時間は何時ですか？
一応午後1時半ですね。
明日の午後1時半。
はい、そうです。
はい、
はい、皆様のご参加をお待ちしております。
はい、
どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。私は例によって参加しませんけども、
もう復元で参加してください。
いやいやいやいや、 いやー、もうゆるゆるっとした感じでね、
ゆるゆると、
はい、楽しんでいただければと思います。ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、今回は悟りの大安心。
あ、そうですね、後編ですね、後編ですね、はい、
先週前編では人間は何か足りないという感覚に突き動かされて、
はい、
なんだかよくわからないままに、
うん、
幸せなるものを探していると、
うん、そうですね、なんだかよくわからないままにですね、本当、うん、その通り、
まあそんな話でしてね、
はい、
で本屋さんでもやっぱりよく売れてるのはやっぱり良くなる、幸せになる今よりもっていうね。
そうですね、そのオンパレードですよね、
うん、そうですね、だからさらにさらにでいってるわけであって、うん、じゃあ本当に努力すれば幸せとやらになれるのかと。
そうです ね、そこですよね、肝心なところは、
うん、そう、答えはノーである。
答えはノー
ということはもう 3,40 年人間やってると分かってくるじゃないですか。
確かに
ね、だって何かを手に入れても心が安らぐということはない。
ないですね。
ね、例えばテストで100点を取ったとしたって、
うん、
やったじゃないって晩ご飯豪華になるぐらいなもんでしょ。
そうですね。
ね、ですから何を手にしたとしても今度はその手にしたものに不安を感じるようになってくるんですね。
うん、
うん、
そうですね。
ね、結婚やったら結婚したら幸せになる。
うん。
と思いきや、
そう、と思いきや、うん、
結婚したことによって何か不安になったりするわけですよね。
だってね、結婚は人生の墓場なんて言いますもんね。
ね、まあ
ゴールではなくてね。
そう言ってたら結婚しないですけどね。
そうそう、分かってたらね、
うん。僕は違うぞなんて言いながら結婚するわけでしょ。
うんうん、そうです、
うん、じゃあ一体どうすればいいんだよっていう話になりますけども、
はい、
もうこれ再三言ってるキーワードですけども、
うん、
逆を行く、
逆、
そう、
逆です ね、
ね、手に入れる人生から手を離していく人生へ変えていくと、
うん、
うん、
手を離す、
そう、離せば離すほど心が軽く生きやすくなっていく、
そうなんですよね、不思議とね、うん、本当に、
さて一体何を手放すのか、
はい、
これ具体的に何か捨てろって言ったわけじゃないですよ、
あ、そうそうそう、うん、そうなんですよね、なんかやっぱりそこ勘違いしちゃうんですよね、
そうそう、
だから、ね、だからなんか怖くなっちゃう、うん、何かあの家庭を手放すんですよね、手放さなきゃいけないんじゃないかとかね、うん、
お金を手放すとかね、
そうそうそう、
そんなこと言ってるわけじゃなくて、
うん、はい、
執着なんですよ、
執着ですね、
うん、いわゆる囚われの心、
うん
うん、人間って不思議な生き物で、生物の癖して生きてるだけでは意味がない、
うん、ひどいですね、
うん、なんて思ってるんですよ、
はい、
夢も希望もなくただ生きてるだけならば、
うん、
死んだ方がマシと、
本当ですね、
うん、これ相当病んでるんですけども、
はい、
そういう僕もこれ20年ほど前ほとんど病人のようなもので、
うんうん、
電車には乗れない、
あ、
会議室にも入れない、
いや、ね、大変ですね、
役立たずで、
うん、
もし沖縄にいる友人が雇ってくれなければ、
うん、
どうなってたんだろうなと、
ねえ、本当に恩人ですよね、
まあ、本当におっしゃる通り恩人でして、
うん、
本当は沖縄に足を向けては寝れないと、
うん、向けてないですよね
どこが沖縄なのかよくわからないんですけど
、はい、
あの方向がね、ごめんなさい、
はい、
うん、でも自分ごとでまあ恐縮なんだけども、僕のように、
うんうんう
ん、心病んで危なかったなんていう人もいらっしゃるはずなんですね、
いや、いますよ、
ねえ、まあ、これからそういう出来事に出会うかもしれないけど、
特にね、このご時世ね、
う
ん、どんどんね、あの多くなると思いますよ。
そうなんですよ。で、ぜひね、皆さんに覚えておいてほしいのは、
はい、
もしこの進むべき道に迷っているのなら、
うん、
思い切って逆へ行ってみる。
思い切って逆に。
ね、人生って、うん、人が生きるって書くじゃないですか。
はい。
ね、まさにその通りで、我々は生きるために生まれてきたわけでしょ。
まあそうですね。
だってそれ以上でもそれ以下でもないんです、本来。
うんうんうん。
なのにこの生きる意味とか、
うんうん、
生きている理由なんてね。
うん。
こう人間はこう後付けでこうやっちゃうじゃないですか。
そうそう。だから何のね、意味も理由もないのに、そういうのを求めるから、
苦しくな
って。かえってね、苦しくなるんですよね。
それが執着なんですよ。
はい。
うん。人間らしさ、まあ自分らしさ。うん、
自分らしさね、よく聞きますね。
自分の軸とかね。
ああ、うん、はいはい、聞きます。
そんなね、めんどくさいものはもう必要ございません。
はい。
ね、目的とか使命なんていうのも、もうゴミ箱に捨てていただくと。
そうですね。もう捨てちゃえ、捨てちゃえ。
うん、だって生きてるんですから、
うん、もう
すでに目的は達成されているわけですよ。
ですよね。
うん、その上に目的なんて、あるわけがないわけです。
そうそうそう。なんかもう余計なお荷物をね、また背負い込んでね。
そうそ
う
そ
う。うん。
これだけでもね、ちょっと気楽になる人がいると思うんですよ。
いや、本当にね、もう楽になりますよ。
あ、いらないんだと。
はい。
うん。だからね、執着してるものが多ければ多いほど苦悩も大きいんですね。
はい。
うん。なんだ、生きてりゃいいのかと。
うん。
うん。上等ですよ。
上等ですね。
うん。大した貯金もないし。
うんうん、
結婚もしてないし、家も賃貸だし、車もないと。
はい、
うん。最高じゃないですか。
そうですね。なければないほどね。
そう。
身も心もね、もう身軽ですよね。
その通り。心が軽くなるんですよ。
すね、
うん、うん。気の向くままに適当に生きていけるわけでございまして。
はい。
これ、御の字ですね。
御の字ですね。
うん。なんてね、まあ、こんな業界受けが悪い話をするのかと。
言うと悪いですよ、これは。
めちゃくちゃ悪いですけど、
はい、
うん、それももちろん理由がございましてですね、
うん、
人間がこの感じている何かが足りないという感覚、
はい、
これはね脳が作り出している錯覚なんですね、
うんうんうん、
だから人生の中で何を手に入れようともこの錯覚が消えることはない、
うん、
だって脳が作ってるんで、そもそも
そうですね、
そう理由があるわけじゃなくて脳が勝手にもうそこからスタートさせてるわけですから、
そうですね、欠乏感不足感からのスタートですもんね、
そうだからこの体が私であるという分離感が、
うん、
自分と他者という二元世界を作り出したわけですよ、
そうですね、自分と他者というこう分かれちゃうとやっぱりそこに競争心だとかね、
そう
余計なややこしい感情が生まれて、本当苦しくなっちゃいますよね。
その通り。自分が存在するということは、
うん、
これ比較の世界が始まるってことなんですね。
そうですね。
比較とね、さっき競争って言ったけど競争ですよ。
そうそうそう。そしてなんか、うん、何ですか、なんか、自己嫌悪に陥ったり、
孤独
感にね、うん、陥ったりね。
そう、だから全ての苦悩のスタートは自分なんですね。
うん、自分ですね、
う
ん。
そう。自分と他人を比較して、優劣、損得、美醜とかさ、無数のこの足りないドラマを、こう体験すると。
もうね、まさにもうね、苦しみのドラマですよね。
そう。だって全ての面で頂点に立つなんてありえないし、
無理無理。
うん。万が一にも立ったところで分離感自体は変わんないんですね。
そうですね。
相変わらず何かが足りないなぁなんです。
うんうんうん。
探しに行かなきゃいけない。
うん、
だからね、残酷な話なんだけども。
世にも残酷な。
自我というのは、
はい。
そもそも、穴が開いたバケツとしてこの世に生まれてきたんですよ。
ね、本当に。
どこまで行っても自我は穴が開いたバケツなんですね。
ねえ、穴が開いてるからもう、どんだけね。
入れても、埋まらない、
ね。はい。
そういう機能を人類が作り出したわけですよ。
うん、うん。
何を入れても満たされない。だから頑張るというね。
悲しいですね。
そう。いわゆる、まあ、チェーンがついてない自転車みたいな感じになっているわけであって。
うん、うん。
でもね、救いというのがあって、
はい。
それは自我は自分自身ではないと。
そうですね。もうこれが最大の救いですね。
そう。ですからね、自我が芽生えてくる以前は、
うん、
まだ自分って世界から切り離されてないんですね。
はい。
うん。ですから、一年近くは、
うん、
世界そのものとして我々は存在していたわけですよ。
本当ですね。至福の世界にね、うん、いたんですね。
足りないものもなければ余計なものもないと。
うん。
完全に満ち足りて生きていたんですね。
そうですね。
ですからね、今この超ラジオ聞いている皆様方は、必ずその至福を通って今ここに生きてるわけですよ。
はい。
うん。ですから、至福というのは実は人生がスタートする以前にあった。
うん。
いいですか。人生の中にあるんじゃなくて、スタートする手前にあったわけですね。
いや、ここ大事ですよね。
そう。だから逆って言ってるわけであって、うん、敏感な方って、はい、この今大騒ぎになってるコロナ禍も、
うん、
この逆へ行く現象の一つであるということに気づかれてる方もいらっしゃるかもしれない。
あ、そうですね。
ね、
はい。
だって今まで普通だったことが普通ではなくなっていく。
うんうん。
ね、変わらないと残れないわけですよ。
うん、
うん、ですからこれから本格的に僕は悟りの時代に入っていくんじゃないかなと。
そうかもしれないですね。
だって人類が本来の自己に気づいて変化に対応していくのが早いか、
うん、
このまま後手を踏んで、
うん、
もう自然に淘汰されるかですよ。
どっちかですもんね。
どっちが早いかなんですよ、これね。
うん、うん
うん、で、まあこの自己超越ゲームが提供しているのは、まあ、先ほど言いました、自我が芽生える前の自分を思い出すためのプログラム。
そうですね。この私が生まれる前の世界ですよね。
そう。幸せになるゲームじゃなくて。うん、
はい。
うん。ですから、うん、大安心している自分って何十年経った今も相変わらず自分、この自我というのを見守っているんですね。
うん。
うん。何も変わってない。実は。
そうそう、何も変わってないんですよね。
そう、ドラマに夢中になりすぎて忘れているだけの話であって、
はい。
うん。ですからね、大安心の中で生きていくには、このずっと自分だと思い込んでいた自我を超えていかなきゃいけないんですね。
そうですね。
うん。ですから自己調というのは、生きながら、一度死んで、
はい。
生まれ変わる。というゲームなんです。
うん、すごい。
はい。
ですね。
はい。まあ、スタート時点に、一回スタート地点を超えるってことですね、要は。
そうですね。ね、
ぐるんと戻って。
ね、ぐるっと一周回って、はい、お帰りなさい、
そういうことです。
はい。
はい。前回ね、コロナ禍は一体どこで起こってるのかなんてね、話しまして、
はい。
答えは後編で、なんてね、言っておりましたので、うん、まあ、こうで発表すると、
はい。
コロナ禍が起こっているのは、この自我が主役のドラマの中です。
うん、ドラマの中ですね。
そうです。ですから、まあ、ドラマの中にやってくる幸せではなくて、
うんうん、
今、この瞬間にある静寂と安らぎの中で生きていきたい。
はい。
うん、そう真剣に考えている皆様方と、まあ、今後ご一緒できることを心より楽しみにしております。
はい。
さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕はまちさんの日記を抜粋して紹介します。
はい。
毎日の調和&共鳴瞑想ありがとうございます。木曜からやっと通常出勤に戻れました、10分拡大しただけですが充実感が全然違いますね。より深く瞑想状態に入っている感じがします。百会が開くのか、瞑想中に頭がおでこまでなくなってパカッと開いてブワッと何かが降りてくる感覚がありましたということでして、
すごいですね。う
ん、ね、今週から朝の瞑想会は20分から30分間へ、
延長拡大、
そうですね、
はい、
50% 増量させていただきました。
はい、
はい、おかげさまでまちさん書かれているように、まあ概ね好評で、
そうですね、
はい、
ゆっくり、ね、集中して瞑想できるのでいいですね。
そもそも20分で小話と瞑想を入れるというのが、まあ窮屈だったんでしょうね。
そうですね、
いいとこで終わりかよと。
うん、あ、そうだそうだ。
うん、で、あ、僕もそれ感じてたんで、まあ、ご要望いただいたら、この間日曜日にいただいたんで、もう月曜日からね、
はい、
じゃあ早速10分増やします、ということになりまして、
はい、
はい、マチさん書かれている瞑想中に頭がおでこまでなくなって、パカッと開いちゃったんですね。
開いちゃったんですね。
うん、でブワーッと何かが降りてくると書いてありましたけども、
はい、
これ普段閉じてる百会が開いて、そこから気がザーッと入ってくるんですね。
そうですね、
うん、僕これ気のシャワーって呼んでおりますけども、はい、たまにねスコールのように、沖縄のね、
ザザーッと、
そう、強烈なエネルギーがやってきて、
はい、
ちょっと気持ちよさは通り越して、フラッとする時
あ
るんですね。
あ、
うん、それぐらい強いものが感じることがあって、はい、
うん、
でね、このマチさんのこういう日記読むだけで、そうなるんですよ。
なるほどね、
不思議とね、タイムラインとかでみんな瞑想会の感想書いてくれるじゃないですか、
はい、
あれでなんか来るんですね。
やっぱり共鳴しちゃうんですよね。
そういうこと、これ共鳴瞑想って、まあタイトルがそうですけども、 共鳴ってやっぱりすごいなと。
すごいパワーですよね。
ね、だって自我は人の数あるからね、自我意識っていうのは人の数あるんだけども、うんうんうん、
はい、
この純粋意識って一つしかないので、
はい、
やっぱり感じるんですよ。
そうですね。
うん。で、いや嘘やろみたいな人をぜひね、これはもう一回自分で体感するしかないじゃないですか。
うん、そうそう。
うん、なんでネットズームで繋いでるだけなのに感じるのか。
ね、こればっかりはね、やっぱり自分で体験してみないとなんかオカルトチックにね、
そう、
思えちゃうと思う。うん、思うんですけど、
しかもね、はい、もうズーム切ってるのに、うん、ということももう皆さんから聞いてるので、
はい、
ああやっぱりもうつながってるんだなっていうのはよくわかるんですけども、
そうですね、
はい、ぜひね、まだ共鳴瞑想やったことないっていう人はぜひ、一度体感してみていただきたいと思います。はい、それではアキさんの方お願いいたします。
はい、私はキヨさんの日記よりご紹介いたします。
はい、
何あの態度超ムカつく。でこの怒りを分別するのをやめて怒ったままにしておこうと思ったのに消えていってしまった。あらというようなね、ユニークな内容の日記だったんですけど、うん、本当にねこの怒りっていうのも自然な感情なんですけれども、うん、
はい、
やっぱり怒りは悪いものだとか怒っちゃダメだとかついつい分別しちゃって、
まあ、実際嫌な感覚だからね。
そうなんですよ、うん、はい、だからその嫌な感覚感情を早く消そう消そうと頑張っちゃうんですよね。
そうそうそう、
するする、うん、でもこうやって抵抗すると、うん、もういつまでも消えないから、
はい、
もう余計にイライラしてしまうんですね。
ですね。
そう、うん、もうイライライライラしちゃって、うん、でもまた逆にもう嫌って諦めてやってきた怒りをそのまま受け入れてしまうと、
はい、
あらーっていう感じでね、キヨ、
うんうん、
さんがね
書いてあるね、
書いた、うんうん、書いてくれたように、うん、なんか日押し抜けするほどもうあっという間にさっと消えちゃうんですね。
そうだからね、相手にしない、
相手にしない、そうそう、
うん、ことがすごく実は楽ちん、
うん、楽、もうこれが一番ですね、
う
ん、
そうですね、
うん、うん、なのでね、うんうん、こういう体験を通してだんだんどんな感情も現れたら、はい、ただ感じて、うん、はい、おしまいというふうになってきて、
はい、
その瞬間瞬間にサラサラと流れて、うんうん、どんどんシンプルになってきますし、
はい、
抵抗すると苦しくなる、うん、受け入れると楽になる、
はい、
ということなんですよね。
まあこれを実感しなきゃ意味がないんでね、
うんうんうん、
理屈じゃこれわからないから、
はい、
実際にこの清さんみたいにね、あらーってなっていただきたいですね。
あらー体験をね、うん、はい、だから皆さんもこれ忘れずに怒りとか嫌な感情がやってきたらね、はい、うん、ぜひ実践して確かめていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。
ある時は一人で、ある時は誰かと。
今週のしがんでまるか、不愛想なお上になるです。
はい、不愛想なお上、
はい、思考は騒いでなんぼじゃないですか
そうですね、
ね、思考と同化して感情の波に飲まれるのもよし、
うん、
ね、隣の家の子供のようにあ関係ないなと思って離れて眺めるもよし、
うん、
ね、まあ先ほどのキヨさんかな、
はい、
日記にもありましたけども、飲まれちゃうとストレスがいっぱいになるし、
うん、
放っておくとストレス消えていくと、
うん、
なあどっちがいいのかなと。
そうですね、もう単純明快ですね、う
ん、ね、ストレスが少ない方がいいというのであれば、まあ、できる限り思考を接待しないことになるんですよね、
はい、
うん、ですからほとんどの人がでも愛想の良い 旅館の女将になっている。
そうですね、
ね、予約もしないでやってきた客をですよ、
うん、
満面の笑みで歓迎してお茶とお菓子でもてなす、
もてなし。
ね、一番いい眺めの良い部屋へ案内し、
うん、
美味しい料理を振る舞うと、
はい、
まさに、
はい、
表裏のない心、
うん、
おもてなしおもてなしもええかこんな話でも本当にそれで至高ご一行様を接待してるんですね、まさにおかみさんの鏡と言える
鏡、うん、
でも ね実際やってることって、
うん、
至高をもてなしているのも実は至高なんですね。
そうそう、これがわからないとね。
そう、これね、一人旅館業なんで
大変、
めっちゃ疲れるんですよ。
疲れますね、
うん、ですから楽に行きたいのなら、続々と仕掛けてくる至高をですね、
うん、
そのまま放っておく、
放っておく、
うん、玄関の前で客をじっと見てるだけの女将、
怖いですね
誰がそんな旅館に行きたいと思うのでしょう。
はい、
ね、シーンと静かな旅館になる、
うん、
ということは穏やかで安らかな人生になるということでございます。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジオの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。